東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ トムのスポーツオンザレディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。始まりました、 DJ トムです。第13回目放送ですか。1年経ってやっと13回目ということでね、皆さん明けましておめでとうございます。なかなかね、遅いですよね。もう7月入っちゃうんだよね。まあいろいろとありましてね、実を言うと今まで関西圏に住んでたんですね。で、引っ越しを今回しまして、ようやく関東圏に戻ってまいりました。ありがとうございます。ということでですね、早速ですけれども、まあ皆様これからも、もうあと6年か7年ぐらい続けたいかなということでよろしくお願いいたしたいと思います。それではですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねの送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID 取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはトムアットマークレイディオ365.net TOM アットマークレディオ365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第13回目放送、1年経ってスポーツとは何ぞや、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。スポーツデリバリーニュース。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。まずは野球のイチロー選手の話題ですね。先月末ですね、現役引退を表明しましたね。大リーグマリナーズのイチロー選手です。実を言うとですね、政府が授与する方向で国民栄誉賞を授与する方向でね、検討してたんですけれども、どうやら辞退すると伝えていたことが分かりました。今回ね、3回目の孤児なんですよね。なんかもったいないなと思うんですよ。で、理由は明らかになってないんですけれども、まあ野球界に関わっていく意志が強いということでですね、まあ野球をやめる時のタイミングなんですかね。国民栄誉賞をもらうということになるんでしょうかね。で、実を言うと令和、そうですよね、平成が終わるんですよね。そういや令和の時代に迎える中で受賞第1号として期待されてたんですね。残念、受賞第1号誰になるんですかね。これまでもですね、イチロー選手、小泉内閣時代の2001年、2004年、この2度にわたって打診を受けてたんですけれども、やはり野球生活が終わった時にもしいただけるのであれば大変ありがたいということでずっと孤児をしていた。いやー、なんかね、もらってほしいですよね、僕からすれば。だって今まで野球ファン、子供とかね、野球ファンにすごい夢や希望を与えてきてね、本当にね、国民栄誉賞よりはなんか人間国宝ぐらいまで行ってもいいのかなと 思うぐらいね、すごい功績を残していただいたというところがありますのでね、まあ今後もですね、まだ授与する方向で調整をしていくみたいなのでね、いつ授与していただけるのか、まあもらっていただけるのかっていうところがね、ちょっと楽しみですね。それではですね、次の話題に行きます。柔道の話題です。さあ柔道なんですけどね、今日5日の収録なんですけど、明日6日なんですけれども、福岡国際センターで、柔道の日本一を決める全日本体重別選手権っていうのが開催されます。これですね、今年の世界選手権の代表選挙会を兼ねてます。さあ誰が勝つかっていうのは全く予想がつきません。そのまあ関係でしょうかね、まあ、井上康生監督がね、東京五輪に向けて非常に大事な大会、全階級一柔道ファンとしても楽しみと話しているそうです。っていうよりは、ちょっと待てよ、柔道ファンっていうよりあなたは監督です監督だからちゃんと指導してくださいって思うんですけどね。まあそれでも今回の柔道選手権、かなり多くの階級で接戦が期待されてます。まあ男女問わずにですね、これが結局世界選手権に向けていくのとプラス東京五輪迫ってきましたね。500日切っちゃいましたよ。それに向けてのまあスタートになる代表争いっていうことになりますね。まあ誰がなるのかちょっと楽しみではあるんですけれども、今回ですね、世界選手権代表っていうのは今大会で決まるんですが、ただし最重量級は除かれます。これだけはどうしても決めかねてるみたいですね。ちょっとどうなっていくのか、誰が世界選手権の代表選手に選ばれるのか、ここちょっと注目してみたいと思います。以上、スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
DJ トムのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなど、毎回テーマを決めて語るコーナーです。さて今回のぼやき部屋は、なぜか1年経ったのにスポーツについてです。今までね、いろんな歴史や何やかんやしてて、なんでスポーツやねんって思うんですけれども、まずはスポーツとは何か、ここからです。いきなりですかということでね、まあスポーツって国語辞典によれば、陸上や野球とかいろいろなものから、まあ登山、狩猟に至るまでの遊技、競争、肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称、なんか難しいですよね、という、簡単に言っちゃったら、まあ余暇を利用した身体を、まあ余暇を利用して身体を使って活動して、そこに競技があるっていう感じです。ということは、まあ遊技です。いわゆる遊技といえば遊びですよね。ということでね、スポーツって本来は遊びという意味らしいですね。でスポーツの語源、これ皆さん多分知らないと思います。僕も知らなかったんですけれども、どうもラテン語から来てるんですね。でラテン語のポルターレっていうのが物を運ぶっていうことらしいんですよ。でそれに DE とつけてデポルターレ、これが生活から離れるという意味なんですね。皆さん生活から離れたらスポーツするのかって思うんですけれども、まあ楽しむ、遊ぶということです。それが結局語源になってるっていう風に考えてくれればすぐ分かりやすいんですね。それがフランスに渡ります。でフランスに渡ったら、今度はディスポーター、ディスっていうのが離れる、 ポーターっていうのは運ぶですね。ポーターってありますよね、なんかトランスポーターとかね、そういうような意味で運ぶっていう意味なんですけどね。それ運ぶことをやめるという、つまりどういうことかっていうと、運ぶことをやめちゃえば人間って遊び回れますよね。はしゃぎ回る、この意味が含まっているということなんですね。まあ僕もねこれ知らなかったんですよ。はしゃぎ回ってんだと思ってね、フランス人結構はしゃぎ回ってんだなと思って、まあそんなことは置いといて、まあこの頃から仕事から離れる、生活から離れる、どこかへ行くなどの意味があったそうです。でその中にはカードで遊んだり気分転換をすること、要は感情を発散させるものであれば何でもディスポーターと言われてたということなんですね。いやーでもね、なんか気分転換したいってスポーツってなんかまあ皆さん例えば走ったりまあどっか歩いてみたりっていうのもこれもスポーツのうちなんですよね。そう考えるとあそうなんだって思うんですけれども、なかなかそこまで行き着かないですよね。まあ自分もそうなんですけどね。でこのまあディスポーターっていう言葉がやがて気分を転じさせる気晴らしっていう次元から変化していくんですね。これが一定の意味で元気の回復っていう風になっちゃったんです。それがまず、まあ、16世紀頃までっていうことですね。でそれを16世紀英語に直されたんですね。これがディスポート、スポーテ、スポートというなれば、スポートにS をつけばスポーツなんです。この頃にようやくスポーツという、単語ができたということなんですね。でその中、このスポーツっていう言葉の中には実は言うとゲームやショー、見せ物とか、まあ、多様な意味が存在してたんですね。で、まあ、こういった意味を持ったものが日本に輸入されてきます。これが明治時代初期なんですね。で明治時代初期っていうのがちょうど、まあ、戊辰戦争とかあって武士の文化が、まあ、ちょっと違う方向に向かっていってた近代国家になってますみたいな状況になるんですけれども、でこの頃、まあ、スポーツっていうのは楽しむというより身体を鍛える方向で、まあ、ちょっと目が向けられてたっていうことなんです。まあ、人材育成のための明治の三育、地育、特育、そして体育、この3つの中のスポーツは体育なんですね。でこれが軍隊と学校をゆりかごとして浸透成長していくんですけれども、実を言うと日本って古来からなんとかと武士道とか道とつくものっていうものがありますよね。これって極めるっていう意味があるんです。で楽しみじゃなくて極めることを求めちゃったんですね。日本に入ってきてスポーツは極めることっていうことになっちゃって、ちょっとね日本ではこの最近まあ楽しむっていう要素がちょっと入ってきましたけれども、その前まではどっちかっていうと武士道の精神で強くなるっていうことがまあ考えとしてあったということなんですね。まあね、でもスポーツは楽しまないと、まあ心身ともにねリラックスできないですよね。まあその楽しみの要素をね、もしね日本この明治時代の初期なんですけども入れてたら変わってたかもしれませんね。もっとね日本スポーツ界が発展してて、まあどうなってるんでしょうね。外国みたいにもうなんか オープンに なりすぎてるっていうか、まあおかしいですけど、一つのことを極めるんじゃなくって、まあアメリカなんかは特にそうなんですよ。アメリカンフットボールの選手が野球してたり、野球の選手がアイスホッケーしてたりっていう、なんかねもうすごいいろんな要素を取り入れてるんですね。日本はどっちかっていうとその競技に特化してしまうっていうところがあったりですね。 実際もう、どういったんですかね、そこだけっていう集中してしまうところがあるんです。だからもっとね、他の競技団体のことを取り入れて楽しみながら遊びながらっていうのもあってよかったらないのかなって私思いますね。で、今ですね、 e スポーツっていうのありますよね。パソコンかなんかでなんかカチャカチャカチャカチャやりながら、なんか団体戦競技みたいなことをしてますけども、あれもスポーツ、要は楽しんでやっているもの、今さっきカードゲームって言いましたよね、それと一緒なんです。スポーツっていうのは案外広い意味で捉えて、いけるということですね。私もねこれ勉強してね、あ、スポーツっていろいろあるんだなと思いましたね。まあ皆さんね、スポーツは楽しんでやりましょう、遊びですからね。はい、ということで以上 DJ トムのぼやき部屋でした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ トムのスポーツオンザレイディオ、エンディングの時間です。コーナーごとのまとめをしていきたいと思います。まずスポーツデリバリーニュースでは、野球イチロー選手の話題、柔道の話題についてお届けしました。そして DJ トムのぼやき部屋ではスポーツについてぼやいてみましたということでねまあスポーツいろいろありますよね。皆さん楽しんでやりましょう。それではここで、告知というかお知らせですね。中学生硬式野球チーム東京文京ポニーベースボールクラブでは、中学生選手および小学生練習生を募集しております。この度はコーチ陣を一掃し、新たになった東京文京ポニーベースボールクラブで一緒に汗を流してみませんか。見学や体験練習などをご希望の方は、インターネットで東京文京ポニー、東京文京ポニーと検索していただき、その問い合わせ欄からメールを送っていただければ、こちらからメールを送り返すということです。それではもう一つお知らせです。 FC クレーンズの試合情報です。私 DJ トムが所属するアメリカフットボール X リーグ上がりましたX リーグのチーム、FC クレーンズの春の開幕戦が4月20日土曜日午後2時から川崎市にあります富士通スタジアムの方であります。相手は強豪オービックシーガルズです。さあ皆さん、多くの方に見に来てもらえたので、どうぞふるって見に来てくださいね。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページのコメント、いいねのどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第13回目放送、1年経ってスポーツとは何ぞや、これにて終了です。ここまでのお相手は、引っ越しがまだ完了してなくて非常に寂しい一人きりの部屋で、生活を送っている DJ トムがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.